私の方もじゃあお答えをいたします。先ほど教育省からあったように、不安に寄り添うという形もありまして、その不安の中にやはり今までの説明の中あまりよろしくない説明をしているということに関してはやはりそこは不安を与えてしまったということで、市としては謝罪をしなければいけないなと思っております。で、その中で、判断を避けるということですが、今度また工事が、きちんと工事ができたものに対して私たちが、素人判断でまた新たに、町の予算を使って下ろすということに例えば決めてしまいますと、今度は本来であればその適切な工事だったかもしれないのに素人の判断で下ろしたということに対しての、住民の、公共の福祉に対するマイナスになるのかなと思っておりますので、その第三者の話なんですが、私たちで市が探し取ったんですが、やはり私たちが頼むと、町の益のかかった業者ってなんともまずいという中で悩んでおりましたら、町の監査委員の方で、工事監査をやっていただけるような話が進んでおるということを今聞いておりますので、そこの判断をちょっと待ちたいなと思っております。ただ具体的な時期がこっちがあまり関与できるものですから、今の段階ではお願いをしているという段階まで来てますので、その判断でやはり危険だということになればまたそこで議会にかけて決めていただいて下ろすということを取っていきたいと思っております。
ちょっとすいません、関連で大事なことで伺います。3月の20日にですね、深津町長がの時ですけれど、今のちょっとすみません、ごとでございますけれど、今の町長の話は今につけたものが落ちないその安全かどうかという話をされていますけれど、先ほど高坂町長が言われた18台予約にするときの判断はより安全にという防災・減災の考え方で下ろしたわけですよね。そうですよね。どうぞお答えください。
3月20日の議会全員協議会でそういう立場でですねお話をさせていただきました。防災・減災という観点から中学校の普通教室の18教室については、手釣りを床受けにしたいと、そういう話をさせていただきました。
それはですね、先ほど町長や町長が言われている今ついているものがどうかということについてはですね、2月3月の時の、私たちと町の話の中であくまでも調べたところで、笹本トンネルの話だとか笹本トンネルだけじゃなくて、今までいろんな災害が起きているのは過去の知見では超えるようなことが起きると、人間の考えていることは限界になるんですよ。その中で防災減災ということで上よりも下の方が安全じゃないかということで、下を起こしたと思いますけれど、今の宮下町長の話は元へ戻っているという、ですが竹村もですねそういう話が始まっているんですけど、町長はそのより安全にということについてその何て言うんですかね、保護者の方のある意味では特別支援教室の保護者の方が特別教室支援教室だけ実は降りなかったんですよね。そういう差別されてるっていうことで、簡単に言ったらそのことを取り上げてパフォーマンス的に、議会の所信本命で言われて、本当に考えられたら中学小学校の子どもたちがどの部屋じゃないんですよ。職員使って特別教室だって大人じゃみんな入るんですよ。それで今それじゃついたのが安全かどうかなんてそんなことを言う人は頼みませんよ。だそんな推測者はできないじゃないですか。そしたらそこで譲ってみて落とすなんてことできないでしょ。100個してできるとしたら14ニュートンの、14ニュートンっていうのは分かりますよね。今まで話が出てますけど40年50年経った今小中学校の中で一番強度がないコンクリートのそのものを作って今振動台って地震で振ってくれるところがありますから、そういうところをやって振ってみればいいんですよ。そしたら落ちるかも分かりませんよね。もしかしたら落ちないかも分からない。 だけどそれをやって何になるんだ、それよりもより安全に考えたら下ろすと、その中で費用を漏らして出るのは分かりますよ。そのなんで私たちがこの費用にこだわるかというと、1社200万の工事をまたどうしたらまた100万かかるんじゃないかって話をされるんですよ、皆さんは。実際にこの前お話しましたよね、いくらかかるんだと、下ろすまでせいぜい35万くらいですよ。今十数台残ったりだってせいぜい4、500万かかるかどうかです。まあ逆にさっき言ったような振動台の止血ではそのぐらいかかるんだとしたら、より安全にじゃないですか。なんでその上が下安全だなんていうことは、普通は防災の専門家っていうのは、まあ、ここのところで、まあ、もうあの聞くことになると思うんですけれど、何の専門家に行くんですか。防災・減災の専門家に聞いてください。松川町になってコンサルタント入ってますよね、いかがですか。
はい、ありがとうございます。なんて言えばいいんですかね、ちょっと後の話にも少し関わるところがありますが、大原則として町長は、議会に対して提案で議決いただいたものを執行という形の中で、町長の判断でコロコロ変えるということ自体が私はどうかなというのは思っているところもあります。で、冒頭にも申し上げました、今日みたいな形も大変イレギュラーな形で、今日は住民の皆さん の関心も高くなっておりますのでいただいておりますが、住民の代表である議会を住民の代表として選挙をして選んだ上 で選挙で選ばれた、どちらも直接選挙で選ばれた首長と議会が議会の場で意見を戦わせて町を運営していくという原則からあまり外れることもできないという中で、この苦渋の決算、安心と不安に寄り添うという形でやらせていただいたのがこの2台だったという以上のことがちょっと今の段階ではできない中で、もう趣旨表明の中でも私が言っておったかなと思いますが、暑い時期にかかってきますので、まあ、ついた分にはもうすぐ運用を始めるということも、それは長女判断でこの夏間に合わないよなっていう、そこはこの辺がやっぱり、エアコンが日本中同時にいるってなってた中で、間に合うのか間に合わないのかっていう賭けもあったんですが、そうですね、次の話にもちょっと関わりますけど、そういう中で迷ってる中での選択ではありました。はい、
すみません、じゃあ一つだけ、議会を教えてください。不安に寄り添うという目的で議題をされたと、まあ、教えていただいたんですけれども、それから所信表明の時の子どもの安全でこれはもう危ないと、天敵が危ないという認識でこの議題を下ろされたわけじゃないということですか。不安に思われている方がいらっしゃるから下ろしたと、天敵があるそういうことですか。
そうですね、はい。
天井に吊るすということが危ないという認識で下ろされるわけじゃない。わかりました。
それでいい、そういうことなんですね。高坂局長、深津町長の方がですね、3月4日に下ろされましたよね。これは議会の承認を受けて、当然深津町長がより安全にということで提案をして、まあ、実はですね、設計変更なんて議会の承認は本当はいらないわけですよ。予算だけの問題だから、それは決めんです、はっきり言うけど、新たな変えるということになったら、もしかしたら今いるんだら分かんないで、まあ、ちょっと決めないお届けしますけれど、ただより安全という提案をですねされて、まあ、その時も議会のやっぱり承認がいるということで、議会の方も、まあ、その中で承認をいただいてやったんで、ちょっとそういうことなんですけれど、少なくとも深津町政ではより安全にということで18台のエアコンを下ろしたんですよ。今の宮下町長の話を伺うと、議会のそのシステムを大事にして私は子供の安全のことはおろそかにするとしか聞こえません。
今のお話ですが、最初はですね、特別支援学級について天つりのエアコンがあったということなんですが、それこそ宮下通長の方ではですね、不安に寄り添うというそんなお話もありましたが、私どもとしてはやはり同じそこで生活する子どもたちがいるっていうことで考えればですね、当然普通学級の子どもたちと同じ対応をすべきだというふうに、その部分は反省しております。それから今のご質問なんですが、私は何て言いますかね、新しい町長の代表になってじゃあ交代したかっていうと、決してそんなふうには思っておりません。3月20日のこの普通教室のエアコンを床上に変えるということについてはですね、1月の議会でやはり教育委員会としての考え方っていう形で議員の皆様にはお話をさせていただいておりました。これやっぱり教育委員会と皆さんとの審議の問題でやらせていただいたところをですね、3月20日に理解させていただいたという部分もありますので、これはこれである意味大きな方向転換だというふうに思います。でその時はですね、中学校の普通教室についてはという限定でお話をさせていただきました。これはやはりそれを全て点数を全て床上にするっていうことはどう考えてもですね、議会の皆さんはですね、議会を得られるような状況ではないというふうに考えまして、少しでも、安全性の確保という観点からそこまでできればいいなというふうに思っておりました。で当然宮下新町長とも話をする中でやはり方向性は変わっていないなというふうに私は感じておりましたので、ちょっと受け取り方は違うなっていうふうに私は思います。
方向性が変わってて具体的にどういうことですか？
これもですね、安全の確保っていうことは当然第一に考えていかなければいけないということは皆さん町長は考えておりましたので、
3月20日の下ろした方向性はですね、より安全な床置きに大三元さんの考え方でということが起こされたわけですね。それで全部下ろせないんだろうは正式な判断だという、それも十分理解できます。状況なんか十分られたと私は思っておりますが、方向性が一緒だったとしたらですね、少なくとも私たちが持っているのはより安全な床置き、今天津についているのについてもですね、夏が終わった後にどのように考えるかということに対してより安全を考えていただきたいと思っているので、こういう話をさせていただいているんですよということです。はい、
それでは、今、町長からの説明ありました、所信表明の時の子どもの安全性を第一に考えて普通教室のように下ろしたということで、僕はこれにかなり感動していたんですけども、実は今の話だとそうじゃないということだったので、ちょっとショックをちょっと受けておりますが、最後の質問に移らせていただきます。18のその画面をお願いします。私から最後になりますけれども、町長のエアコン設置方法に関する6月の2日、4日、6日、10日の編成について伺います。6月の2日に1463名の署名を出した代表者である竹村が宮下町長、高坂教育長に設置方法について話を伺ったときは、すべてより安全な床置きにする既存の天つりに関しても今シーズン使用した後床置きに変えるというお話でした。そして4日課長会議では宮下町長の方針として2センチのものは床置きに変更する、季節の天つりのものはシーズン後検討するというお話だったそうです。4月6日午前中の全教で中学校の工事について 点釣りエアコン器具が間に合わないので8月29日まで工期の延長を認めたいという協議事項があり、議会の了承を受けています。そして10日には6日に器具が間に合わないという理由で工期延長がされた中学校の点釣りエアコン工事ですが、この10日の日に器具19台が納入され、設置工事がその日に終了したそうです。一体どうして変わってしまったんですか。
はい、お答えをいたします。ちょっとさっきの最後の中で誤解というか、安全かどうかの、話に乗れないというのは、今見極めが私たちでするわけにいかないということで再三になりますが、ちゃんとした知識を持った方の安全安心ということに添いたいということで、別に安全を軽視しているとか全く見てないとかそういう話ではなくて、ちょっとそこはご理解いただきたいなと思います。でこちらの話なんですが、ちょっと冒頭話をしなきゃいけないっていうのは、6月2日の段階で町長個人としてお話をした中で、やっぱりお約束をしたように聞こえてしまう発言をしたっていうのは、やっぱりそれは先ほど自分で言ってる通り、きちんと意思決定っていうのは町長が何でもかんでもトップダウンでやっていくんではなく、きちんと相談しながらって、これは選挙中も私が言っとったことなんですが、っていうことを言っておきながら個人で約束したように聞こえてしまう発言をしたということに関して申し訳ないなと思っております。でその中で、業者の説明を聞いたりとか課長会議で相談をかけたりする中で、一番影響が出ない形で、でなるべく間に合う形でっていう話をする中でこういう経過になっております。で器具の間に合った間に合わないっていうところなんですが、全国同時にエアコン工事をしとる中で、業者の方からも正直わからんっていう説明の中で、こっちもわからん中で、これでも伸ばしておいていただかないと、まあ、間に合わないかもしれない。ということで、やったんですが、まあ、企業の努力なのか偶然があったのか、ちょっとそこは努力していただいたと思うんですが、入荷をして、10日の日に取り付けをしたっていうことで、この経過となっております。
伺います。2日の件は私の話を決定、それはもう個人的な問題から関係ないということですけど、まあ、それは結構でしょう。ただ、6月の6日はですね、これ課長会議ですよね。公式なことですよね。ここで町長は、この段階で2センチのものは床置きに変更するって言われたそうですよね。その中で、まあ、これについてはですね、いくにかの課長さんに確認したら、このことは出ないってしてました。ただ、既存の鉄についてのものはシーズンを検討するという意向が、床置きにするのか鉄床かというのはいろんなその捉え方なんかは分からないと。ただここのところですね、未設置のものは床置きに変更するって言われてるんですよね。この段階で実は中学の塔が見つけられたものはですね、これは未設置だったんですよ。どうしてこれは、これは公式で弱い役場の中で言われたことですよね。まあ課長会議で言ったらきっと、まあ、私たちの会社で言ったらもしかしたら区議会に準備できるようなものだと思いますけれど、このものがどうして未設置のものが10日についてあったんですか。
はい、お答えします。この日の課長会に結構伸びたと記憶をしておりますが、いろいろ話をする中でですので、その議事録は残ってないので私も確認しようがないところではあるんですが、業者の話も聞きながらということだったと思うんですが、そこはちょっと断定が私はできませんので、資料はあるんですけど、そこまでおしゃべりながらメモしてるわけじゃないのですみませんが、
それダメでしょう。役場の調査だ。これは実は課長会議の報告っていうのはですね、役場の各部署に、まあ、その課長が、見解を書いてずっと待ってるみたいです。ですから課長だけだと一般の職員だと見てるんですよね。そんなことが記憶にないみたいな話をされちゃ、それはちょっと微妙じゃないですか。
お答えいたします。この日の、方針としましては、何か今までとの方向転換だみたいなことになったら、それは新庁長の決定なのでということを周知したかったということと、あと、ここでも書いてるんですが、入札制度改善したいとか情報公開増やしたいという話がメインだったので、そういう話をしたと記憶しております。
そこまで記憶してて、未設置のものは横枠に変更するということについては記憶にないんですか？
記憶にというか、そういうふうになってきたかどうかはちょっとはっきり覚えてないんですけど。
中学校のですね、エアコン設置につきましては、先ほどもちょっとお話をさせていただきましたが、鉄製タイプのエアコンについての安全確認っていうことをですね、5月末まで実施しておりました。で、この変遷の、6月の2日からずっと眺めていくと、一連のなんか関連がありそうに見えるんですが、6月2日、4日の部分、それから6月6日の10日、この動きとはね、全く無関係だと私は思います。でたまたまですね、6月6日が、議会の全員協議会だったということがありまして、そこに、エアコンの、工事業員契約の合憲帳というものを図らなければいけないということで、この資料は、5月の30日に、中学校の設計業者の方から、共同試験が終わりましたよというそういう確認をいただいて、でその中で、これから、メーカーへ切り鉢を行いますよというそんな話があって、でその、流れでずっと進んでいたわけです。だけど当然鉄エアコンは、その話の中でですね、かなり需給が逼迫しててなかなか入ってこないよという話があったので、では、どのぐらい期間必要ですかっていう話の中で8月の29日まで工期を延長させていただいたという、そういう経緯があります。で、まさにその後ですね、10日の日ですか、機器が、機能が入って工事が終了したという話を聞きまして、私どもも非常にびっくりしたわけです。何か意図的なというようなことは全くない形で動いておりました。それからもう一点、その6月4日の課長会議の件なんですが、これは担当する、教育長としてもですね、もしですよ、未設置のものがあればそれを全て床上にするという話であれば、当然また、それべしの対応をしなければいけないということが出てきます。すでに点数で発注してあるものをまた業者さんにお願いして変えていかなきゃいけないということがありますので、もしこういうことで動くということであれば、当然私どもも、それべしの対応をしたというふうに思いますけど、
まあ同じことを繰り返してたので、まあ、もう聞きたくないんですけれど、それじゃその何を床置きに対して町長が4回何を言ったんですか。
ちょっと私のメモの中だと特別支援を床置きとしか書いてないので、それ以上の話をここでしたかどうかちょっと、はい、
ということで、まあ、さっきなんかよくわからないこの話と話は別みたいなこと言ったけれど、電通の合計上の話もね、6月2日前にこういう話なんて聞こえてどうするんですかって中で話したわけじゃないですか。全部今言った話は全部一緒くた話をしてきたわけですよね。いくら2日に個人的な話だと、そうやって私はね、1463の署名を入れた代表者ですよ。それは個人的だって言われてもちょっと若干引っかかるけど、ただですね、まあ、反対に対して他のことは全く興味ないと、そういうことでいいわけですね。
すいません、再三ですが、特別支援を床置きということの指示は確かにしたと書いてあります。で、そのことに関して、理由は新庁長の決定なのでというふうに対応してくださいと。で、今後のことに関しては、入札制度を改善していきたいとか、情報公開を増やしたいという話をしているということは間違いないです。
私がもう最後もこれで質問は言いませんけれど、私が聞いた課長を進んでおります。特別給料みたいだってそうと言ってないけど、言ったのはこういう話だということは確認できますので、自動確認するためにいいんですよ。当然長男には 変えられてるわけですから、どの課長がそちら特別教授に出会いたのかどうかも含めてですね、もう私も、そこが見たわけじゃないんですけれど、私たちがなぜこだわるかというと、明らかに皆さんの発言を聞いていると、つけた点数が安全だろうかという確認をしておるということは分かりました。何回そういうことを言ってて、床脇がより安全だからという、そちらの辺のものがですね、何かどっかで聞いたというような気がします。ということで、まあ、返事は結構です。
すみません、一つだけ教えていただいていいですか。先ほどあの、天井の、エアコンが安全性、他にも安全性についての、判断が難しいので、専門家の方の意見を聞いてじゃないと判断が難しいと、あの教えていただいたと思うんですけども、床置きに変化するとした場合で教えていただいたと思うんですけども、要はあの、ね、そのまだついてないエアコンを天井につけてもう安全だっていう確認は専門家の方どなたか確認とかされたんですか。天井から床に下ろすときは判断ができないから専門家の、力が必要だと。じゃあまだあのついてない天エアコンを天井につけるという安全性についての危険性とか安全性についてはの判断、
最初の方でですね、床置きと天井とどちらが安全かという、そういう話ありましたよね。で、私の方から、まあ相対的に見れば、床置きの方が安全だろうという、そういう判断の中で、これまで天井を床置きさせていただいた部分がありますという話をさせていただきました。で、まあ、天井点火性、床置きっていうそのエアコンの種類をどう選択するかっていう中に、その教室の形状がどんなふうなものなのか、その教室がどのような、用途で使われているか、それから、子どもたちの学習生活スペースが確保できるかという、そういう観点の中で天井か床置きかっていう選択をさせていただきました。でそこに、当然あの安全という要素も入れながらの判断でしたので、一応あの、最初はですね、北小学校、中央小学校の、普通教室等については、床置きにしていきましょうと。で、まあ、改修年度の新しかった、中学校については鉄を基本でいきましょうということだったんですね。で、それから、住民の方々とのお話の中で、中学校の天水を普通教室18教室分については床置きしていたという、そういう経緯がありました。で、あの当然、安全確認ということの必要性がありましたので、設計業者にお願いをいたしまして、エアコンの設置に関わるその強度試験を実施していただきました。これは最初予定していなかったんですけども、やはりあの、ここのレベルの安全性があるよっていうところはですね、やっぱりしっかり我々も確認しておかなければいけないということでありましたので、その強度検査の試験が5月にありまして、その結果の報告書をいただいたのが5月30日というふうになっております。確かに以上です。